週3回、陸軍病院で7回演奏したんだってか、すごいですね。その中の回数に入ってるかどうかわからないんですけども、N 京都も3回やってるんですね。さらにすごいのはですね、その3回の N 京都の演奏会で、コンチェルトを2曲ずつ演奏してるんですね。先ほどのベートーベンの時は、もう1曲メンデルソーのコンチェルトも弾いてるんですね。それでこれから聴くモーツァルトのコンチェルトを弾いた時には、もう一つブラームスのコンチェルトを弾いてるんですね。
今ですと競争曲は一晩に1曲ということがほとんどですよね。
それはそうですね。バイオリストが自分のリサイタルのようにしてコンチェルトをまとめるってことはたまにありますけどね、普通はオーケストラの演奏会では間にコンチェルトが一つあるっていうのが当たり前ですね、すごいですよね、体力的にも、それからまあそれだけの種類の曲を弾けるっていうレパートリーの広さですよね、すごいエネルギーだと思いますね、若かったということもあるでしょうけど、
さあお届けするモーツァルトの協奏曲第3番ですが、聞きどころはどんなところですか。
まあこれはね、技術的に難しい曲ではないです、きっと小学生の低学年でも弾く子供がいると思いますね。だけどね、モーツァルトってのは大体そうなんですけど、ピアノソナタなんかでもそうですけども、シンプルで技術的に高くはないからこそ、ごまかせないんですよね。変なことやったらすぐわかるっていうことと、それからモーツァルトを弾くそのセンスっていうのかな、そういうものが必要な曲ですね。
さあそれではお届けします。お聴きいただきましょう。モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ゲッヘル216から第3楽章、バイオリンアイザック・スターン、指揮クルト・ウェス、管弦楽 NHK 交響楽団、1953年9月24日日比谷公会堂での録音です。 モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216から第3楽章バイオリンアイザック・スタン指揮クルト・エス管弦楽 NHK 交響楽団の演奏でお聴きいただきました。いかがでした？
1953年の録音ってことは、64年前なんですよね、
はい、
古いですよさ、それは、うん、で響きがほとんどない当時の日比谷公会堂ってやっぱりこんな響きだったのかと、うん、でも今の演奏を聞いてると、はい、ソロが始まった途端にですね非常に何だろ う, こうおしゃべりで言うと光石鮮やかって感じがするんですけどね非常にくっきりとしたね、もう艶もあるしね、うん、明確に聞こえてくるんですよね、はい、それがスターの素晴らしいところだと思いますけど古い録音だからそれで音楽が損なわれるってことじゃないってことがよくわかります今の演奏を聞いてると、はい、今の録音を聞いてるとね、素晴らしいと思いますねやっぱりね、
はい、続いてお届けするのはブラームス作曲バイオリン協奏曲で指揮は外山雄三です。
これは1967年なんですね、うん、N 京都の初共演から14年経ったわけですね。再び N 京都の共演が実現したわけですね。
さあ聞きどころはどうでしょうか？
これはやっぱりベートーベン、メンデルスノットなんです。いわゆる三大協奏曲の一つですからね、名曲中の名曲ですけど、ブラームスはねスタンが得意とする作曲家なんですね。僕は宮崎でブラームスの室内楽を弾くスタンを聴いてますけどね、はい、素晴らしかったですね。でスタン自身その室内楽もバイオリンソナタなどもコンチェルトに至ってもやっぱり何度も録音してますね。それから、N 響とも最初の先ほど聞いた1953年の時にもさっきちょっと話しましたけどブラームスもやってるんですよね。初めての来日が33歳、はい、でこの1967年が47歳、まあ、変化もあるでしょう、録音の具合も変わってるでしょうね、その辺も皆さん聞き比べてみると面白いと思います、
は
い、
それではお聞きいただきましょう。ブラームス作曲バイオリン協奏曲二丁調作品77バイオリンアイザック・スターン指揮外山雄三管弦楽 NHK 交響楽団1967年10月24日東京文化会館での録音です。 ブラームス作曲バイオリン協奏曲二長調作品77バイオリンアイザック・スターン指揮外山雄三管弦楽 NHK 交響楽団の演奏でお聞きいただきました。
聞いてる方、はい、あれと思ったところがあったと思いますけどもこれほどの巨匠でもやっぱりミスはあるんですよね、うん、でも全体の音楽が本当に素晴らしいし、
はい、
ちょっと僕思い出したんですが、うん、高校生の頃ねウィルヘルム・ケンプっていうドイツのピアニストがすごく好きで、はい、来日するとよく聞きに行ったんですね、今考えるとね結構ミスが多かったんですよケンプって、うん、だけどね全体の演奏が、はい、特にベートーベンのものなんか本当に素晴らしくてねそういうことに左右されない音楽の素晴らしさってやっぱりあるんですよね。今の演奏もまさにそうだったと思います、でもねスターンはですね、はい、その宮崎国際室内音楽祭なんかもそうだったんですけどね、はい、教育的見地からもねいろいろ素晴らしい仕事をしたと思います、うん、若い演奏家を見出した例えば、
はい、
パールマンとかズーカンマンなんかを見出してその宮崎も含めて世界中で若い演奏家と一緒に共演したり教えたり、日本にもだからもちろん教えを受けた人がたくさんいます、
はい、
ということはその、うん、ご自身の音楽も素晴らしいけども、
はい、
加えて人間性とかね、教育者としての資質とかいろんなことを備えた、誠に稀有な演奏家だったと僕は思います。
はい、はい、今夜は名バイオリニストアイザック・スターンをお届けしてきた N 教座レジェンド。さあ池部さん次回はどんなテーマで参りましょう。
はい、次回はですね名門オーケストラプレイヤーとの共演というタイトルなんですが、
はい、
ソリストとして N 響と共演した世界のあちこち の, そのオーケストラプレイヤーの演奏を特集したいと思っています。お楽しみに。
皆さんもどうぞお楽しみになさってください。 N 響ザレジェンド、ご案内は作曲家の池部慎一郎さんと岡本由紀でした。それでは皆さん次回もお楽しみに。さようなら。
さようなら。